高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆様、明けましておめでとうございます。次世代経営協会理事長高橋秀人です。昨年は協会、そして私ともども大変お世話になりました。今年もこの9割が揉める社長交代の音声配信で、皆様に1年間ですね、様々なことを伝えていきたい、そして後継社長の経営を応援してですね、いい会社をたくさん残して、そしてそれぞれの会社がよりよく発展する、そして最終的に後継社長がですね、目指すべき経営ができた上に幸せを実現するということをですね、今年も掲げて多くの方にこの番組を届けていきたいと思います。新年の最初でございますので、2026年について少しお話をしていきたいと思います。2025年が様々な転機が起きましたので、今年はそれを継続した影響がですね、そのまま残るものということになってきていると思います。とはいえ、だからこそですね、去年できなかったことをですね、今年確実にやっていかないと、おそらく来年2027年はまた変化が来ると思いますので、対応が難しくなってくると思いますので、ぜひ今年はですね、実行していくということを、これ皆さんそれぞれの会社で課題があると思いますが、様々な面でぜひ進めていっていただきたいと思います。そして社会全体として経営の大きな課題としても、これは変わらないというか、もうこれが当たり前になってくると思いますが、物価高と人材難というのはですね、これはもう解消しようがないレベルになっているというふうに、この2025年、昨年でですね、もう戻るかなと思ったら、もう全然戻らないレベルになってしまいましたので、もう今の状況が普通だというふうになるというふうに、まず皆さんはですね、一旦腹に据えていただいて、そして計画ですね、まあ、1月に立てる方も多いと思いますし、3月4月以降の計画を立てる方もいらっしゃると思いますが、物価高と人材についてはもうこの状況がスタンダードなんだというふうにですね、それを前提に作っていただきたいと思います。ただし、その影響がですね、もちろんマイナス面もありますけれども、それがプラスになる、働くことも当然ありますので、もしくはプラスに捉えるためにはどうしたらいいかっていうのをですね、一つ一つお話していきたいと思います。まず物価高に関しては、もう上がるものはしょうがないので、じゃあどうやったら今度販売価格を上げるか、もうこれの一点につきますね。コストダウンしようとかっていうのはもちろんできると思います。例えば DX とか、もう少し手前で言うと IT 化によって効率化を図るということはもちろんできますが、おそらく効率化やコストカット額よりですね、はるかに物価高の波が来ているので、いわゆる DX においても守りの DX ですね、効率化とかですね、社内のコストを下げるっていうことよりも、どうやって収益上がるかというビジネスモデル、もしくは後継社長の考え方をそちらにシフトしなきゃいけない。なので DX も大きなテーマであるんですけど、こっからはどうやって売上につなげるか、いわゆる攻めの DX、 これが本格的に今年やらないといけないということになってますので、単なる効率化、これは生成 AI の使い方もそうですね、昨年までは事務作業とか ですね、定型業務の効率化にたくさん使われて皆様も慣れてきていると思います。それはいいと思うんですけど、それがもう前提の上で、次この物価高に関しての DX 攻めることによって、もしくは単価を上げる、売上を上げる方に使う、まあ、ここまでワンセットでですね、物価高を考えていただければいいと思います。当然そこには設備を新しくすることも含めての投資も含まれてきますので、そこですね、考えていただきたいと思いますけど、ここで関わってくるのが金利も上がってきているというところでですね、ぜひその金利も見ていただきたいと思いますが、もう一つは昨年のまとめでも言った通り、経営者保証っていうのはですね、新規の借り入れの時には外せる可能性、もしくはそれをしなくていい可能性というのは高まっていますので、そこも借り入れする時には金利と経営者保証ですね、どっちがどうだっていうのをですね、よくよく見ていただきたいなと思います。でもう一つ、攻めという意味では、これ物価高の一つの要因に円安があります。輸入してる、特にもうエネルギーですよね、エネルギーを輸入している以上、もうこれはもう円安になった時点でどんどんどんどん物の値段が上がるというのは、これは日本の社会の構造上仕方ありません。じゃあこの円安をどう乗り切るか、一つ、そして大きな方策としては、輸出しようっていうことですよね。どうやって海外に売るか、もうそれこそぐるっと、もう3週ぐらい回ってですね、昭和の真ん中ぐらいに戻るんですけど、輸出して外貨を稼ぐという発想にですね、これならなきゃいけない。もちろん今ある国内の皆さんの仕事を全部海外にしろというわけではなくて、これから何か始めるときに海外輸出できないか、そして輸出用に新たにゼロから商品を作るのでは、これまたコストがかかりすぎるので、今あるものをそのまま海外に売れないか、もしくはちょっとアレンジするだけ売れないかっていうのをですね、これ特に考えてください。特に B2C のビジネスをしている消費者が直接使うようなものを作ってる会社さん、もしくは売ってる会社さんは、非常にその可能性にかけてみることはですね、いいチャレンジだと思います。なのでこの輸出っていうのもですね、海外に売るっていうの、これも絶対ですね、これ長い目で見ると、後継者、後継社長がこれが5年10年するときにそれを考えないってことはありえないので、ぜひいろんな面でチャレンジして海外に目を向けていただきたいと思います。あとも人材難に関してはもう増えません。労働人口がどんどん減っていきますから、特に若手の人材はですね、簡単に取ろうと思っても取れることはありません。なので小手先の手法よりも、もうこれは基本の王道に戻るしかないんですよね。基本の王道っていうのは、自分の会社、皆さんの会社がどういう経営方針、どういうことを目指して、これからどういう人材がいるか、その人たちを未経験で雇ったとして、どういうふうに成長させることができるのか、そういうシステムとか、それ待遇面も含めてどうなのかというのをきっちり備えていくということしかないわけですね。単にお給料上げればいいという問題ではないわけなので、そこを含めてしっかり考えていかないとですね、人材取れません。ただしやはり人件費、給料っていうのはですね、同業他社と比べて上げていかないと人は来ないっていうのは、これは間違いないと思うので、ぜひぜひですね、そこは取り組んでいただきたいと思います。で、それをするためには、先ほどの最初のポイントですよね、やっぱり販売単価を上げて収益力を高めないといけないっていう、やっぱここが重要になってくるんですね。収益力を高める、その資金で人材に投資する、それは純粋にお給料とか賞与だけじゃなくて、教育っていうところにも振り分けていくということがですね、とても重要になってきます。あとはですね、まあ、我々、事業証券の専門家ではですね、今年一つ大きな変化があると言われているのがですね、M&A した後の企業統合、いわゆる PMI と言われる分野なんですけど、この分野に関してですね、専門の資格ができるということを言われています。で、これに関してはですね、まだまだ正式に決まってない部分もあるんですけど、まあ、国の方針として M&A するんだったら、やっぱりその後も会社がですね、合併した後も いい経営が続けられるように専門家がサポートしなければならない。まあこれは当然ですよね。売った買ったで終わりではないわけですから、その後その会社、特にそこに働いている皆さんのためにいい経営ができるようなサポートがいるわけです。でもやっぱりそうですね、他社から経営者とかですね、数人がポンと来てその会社が経営できるかっていうと、これ日本では本当に難しいです。で、M&A が日常茶飯事で、リーダーがいつもコロコロ変わってきたようなアメリカだったらですね、社長が変わっても別に、いいわけです。でも日本だとそういうわけにいかないので、当たり前の、まあ我々現場のコンサルタントです。私も中小企業の経営者ですから、その当たり前の感覚はやっぱり、そういう学者の方とかね、アメリカの常識の方にはですね、通常しなかったっていうのがあるので、M&A した後も、しっかりサポートしろっていうのがですね、これから出てきます。なので、おそらく、まあ、M&A をですね、公的なもの、もしくは国が認められたもので、M&A の支援機関っていうのが登録制度であります。これは私も登録してます。で、それだけではなくて、その後もちゃんと面倒見るよっていう、ちゃんとした M&A の能力を持った人っていうのがですね、これから育成されます。で、まあ私も多分それは、ちょっと別の方面からですね、やってよと言われてるので、資格は取るつもりではあるんですけども、事業承継と同じです。引き継いだ後、もしくは社長が関わった後が重要で、それをサポートする専門の人間がいるんだということが、ようやく国もですね、そう追いついてきましたので、我々、私だったり、次世代経営協会、事業承継コーチの皆さんのですね、これまでやってきた。こうやって、後継社長を支援するんだよっていうやり方がですね、考え方が少しずつ皆さんに、そして日本に浸透してきたのかなと思いますので、これもですね、情報が出次第皆さんにお渡ししたいと思いますので、まあ皆さんがそういうね資格を取るとかっていうのはないと思うんですけど、やっぱりもし皆さんがこれ買う側に回ることがあるときに、 M&A を持ってきた会社がその後も面倒を見てくれるようなちゃんとした会社なんですかっていうのを、このところを見るかどうかっていうのがですね、やっぱ重要ですよね。なのでそういう資格があるんだっていうのを今日知っていただいて、それがあるかないかで一つ M&A の企業さんの判断基準にしていただければいいなと思っています。はい、ということで2026年が始まりまして、まあ、今年1年どんな1年になるかというのを皆さんね、期待と不安が入り混じっているとは思いますが、きっとですね、真面目にしっかりしている企業さんにはいい結果がついてくる一年になるんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、ぜひこのリスナーと皆さんと一緒にですね、会社を引き継いで、どんどんいい会社にして、経営者も従業員も、物心両面でですね、幸せな会社をたくさん増やしたいなと思ってますので、これを聞いている方、もちろんそうですし、次世代経営協会のね、仲間もそうなので、ぜひぜひ、このリスナーの皆さんはそういうところに触れていただいて、次世代経営協会の例会にもちろん来ていただいてもありがたいので、情報をね、出してますので、やっぱりそういうこう、仲間とかつながりっていうのは、ネットとか IT とかっていうのあって、それはもちろん活用するんですけど、本質はやっぱり人と人とのつながりっていうのは変わらないなと思いますので、引き続いて私もですね、今年1年、次世代経営協会をしっかり運営しながら、そして自分の会社、株式会社高橋のコンサルティングも、皆さんのお力になるように全力で頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞ本年も2026年どうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは今回はここまでとしたいと思います。次のプログラムはまた通常の内容になりますので、お楽しみにしていただければと思います。それでは失礼いたします。